今日は第一列王記20章から22章まで終わりまでですね。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、この聖書を記録した著者である聖霊様にお願いします。私たちを導いてください。教えてください。まだ祈る祝福を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
アラムの王ベンハダでは彼の全軍勢を集めた。彼には32人の王と馬と戦車とがあった。彼はサマリアに登ってきて、これを包囲して攻め、町に使者たちを使わし、イスラエルの王アハブに言わせた。ベンハダではこう言われる。あなたの銀と金は私のもの、あなたの妻たちや子供たちの最も美しいものも私のものだ。
このアラムの王ベンハダってというものが来て、このようなむちゃくちゃな話をするんです。ダビデの時代には想像もできなかったことが、今この国が弱くなって、またアラムの軍隊が来て、全 軍隊ですね、32人の王たちと一緒に来てったというんですね。言ってるのがベンハデデはこう言われる。あなたの金と金は私のもの、あなたの妻たちや子供たちも最も美しいものを私のもの、こんなにね、むっちゃな話をするんです。それでベンハデデはそのことに、イスラエルのアハブですね、アハブがこのように答えるんです。4節。
イスラエルの王は答えて言った。王よ、仰せの通りです。この私および私に属するものはすべてあなたのものです。
この今アハブ王はね、このようにあなたが言う通りですと言ってるんですね。それでベンハダデが自分の使者たちを送って、じゃあそしたら全部出せと言ったら、それを出さなかったんですね。それはどうしてかというと、一人の預言者が言ったんです。13節。
ちょうどその頃、一人の預言者がイスラエルの王アハブに近づいていった。主は仰せられる。あなたはこのおびただしい大軍を皆見たか。見よ、私は今日これをあなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろう。
この私こそ主であることを知ろう。だから神様の憐れみ、神様の粘り強い、その愛ですね。アーブが変えられる。アーブが本当に結婚もめちゃくちゃにして、このバールとアシュタル連れてきて、まだ預言者たちを殺し、神様がエリアを通して素晴らしい神様が生きておられる宮座を見せても、このものが変わらないんだけど、神様がしっきりこのようにね、助けるんですよ。なぜでしょう。これはイスラエルの神様が本当の神様であることを知らせるため。それでアーブが悔い改めて帰ってくること、それを願っておられるからです。それで21節。
イスラエルの王は出てきて、馬と戦車をぶんどり、アラムを撃って大損害を与えた。
それで勝利をしたんですね。そしたら22節。
その後、あの預言者がイスラエルの王に近寄ってきて言った。さあ奮い立って、 これからなすべきことをわきまえ知りなさい。来年の今頃、アラムの王があなたを攻めに登ってくるから、
うん、ここまで親切に教えてくださるんですよ。だから預言者がこの神様の御言葉を持ってくるということは、悔い改めなさいという意味が多いんですよね。だから自分が偉いから、自分が素晴らしいことをしたからじゃなくて、神様が御言葉しっきり送る理由は、悔い改めなさい、神様がおられることを信じなさいというメッセージなんですよ。来年今頃、このアラムがまだ軍隊を持ってくる。26節。
翌年、ベンハダデはアラムを召集し、イスラエルと戦うためにアフェクに登ってきた。
この言われた通りになったんですね。それで、彼らはもうイスラエルの神様は山の神様、私たちは平地の神様だから、もうその変な話を彼らがするんですけど、31節。
家来たちは彼に言った。イスラエルの家の王たちは憐れみ深い王であると聞いています。それで私たちの腰に荒布をまとい、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに出て行かせてください。そうすればあなたの命を助けてくれるかもしれません、
うん、このことはもう戦争に、もう神様が、イスラエル側に立って大勝利をしたんですね。それでベナテテはもうあと自分の命から、逃れて、いったんです。でその時、このイスラエルの王は憐れみ深い王だと、そのように、自分の部下が言ってるんですよね。それで32節。
こうして彼らは腰に荒布を巻き、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに行って願った。あなたのしもべベンハダデがどうか私の命を助けてくださいと申しています。するとアハブは言った。彼はまだ生きているのか。彼は私の兄弟だ、
うん、このようにアハブ王は判断力がないんです。ベナデテを神様がね、このように全部弱くして、もうアラムを完全に、ダメにしようとする計画が、もうこの人の判断で、もうベナデテは私の兄弟だ、何が兄弟なの、神様を侮辱したものをね。それで生かしておくんですよ。それでこのベナデデがなんか自分の先祖が支配してたものをイスラエルに返して、そのことで条約を結ぶんですね。それを見てこの預言者が35節。
預言者の共柄の一人が主の命令によって自分の仲間に、私を撃ってくれと言った。しかしその人は彼を撃つことを拒んだ。
この撃ってくれと、その理由があるんですよ。この預言者たちは行動預言ということをするんですよ。自分が撃たれることを神様から聞いたと。だからあなたは私を撃ってくれ。しかしもうどうして撃つんですか。その撃ちたくないんです。だからその人が獅子に噛まれて死んでしまったということがありますね。それで、ある、別の人に私を撃ってくれとしたら、ひどく傷があるように撃つんです。撃ったら砲台をして王の前に行くんですね。それで予言をするんですよ。42節。
彼は王に言った。主はこうせられる。私が誠実しようとしたものをあなたが逃がしたから、あなたの命は彼の命の代わりとなり、 あなたの民は彼の民の代わりとなる。
この神様がね、ベナデテを聖絶しようとしたんですね。それで助けてあげたんです。しかしこの者は私の兄弟だ。この判断力がどこから来る？悪魔から来る。悪魔、自分がね、偉く思う傲慢から来るんですよ。だから神様の代わりに立って熱心にできなかった。だから神様を信じなかった。ただ自分が自分の力でこの世に勝利を得たと思ってたからですよね。だから傲慢で、ベナデテを、まあ生かしておく。生かしたその結果が何？自分が殺されるんです。それで変わるんですね。じゃあまだ21章は別の話なんですけど、ナボテのブドウ畑の話です。21章の1節。
このことがあって後のこと、イスラエル人ナボテはイスラエルにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。
このサマリアにアハブの宮殿のそばにブドウ畑があったんですね。ニセス。
アハブはナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりもっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。
だからアハブが自分の宮殿のすぐ隣にナボテのブドウ畑があったんです。だからこの良い条件を出してますね。このブドウ畑を私の野菜畑にしてくれ。そしたら別の場所で私があなたにそれを土地をあげる。そして相当の金額を払う。すごいでしょ。これが神様がこの土地制度、レビ記25章で言われたことがまだ聞いていたんですよ。これがとってもとっても重要な部分ですよ。だからレビ記25章が貧しい人々を守る、レビ記25章が今生きていたということを、国は分かれてバール、アシタラとスワイはあったんですけど、この神様の御言葉がこの底に、この下に尊く流れていたんです。だから王も自分が王であることけど自分の王権を使って勝手にできなかったんですこれが神様の法だったんですよ。だからレビ記25章は何でしょう。土地は私のものだ。それで土地を売ったりする、あれを厳しく制限しておいたんですね。レビ記25章を見てください。このレビ記25章を知らないとナボテのブドウ畑を解くことはできないんです。25章の23節から。
地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから。あなた方は私のもとに居留している異国人である。
この土地は私のものだ。主のもので。だからその土地の上に住んでる人たちは全部異国人だと。神様が所有権を持ってる。これが今イスラエルの土地問題を解く秘訣でもあるんです。これを認めるか認めないかよ。それでくじを引いてこの土地が割り当てられたんですね。それで24節。
あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならない。
この買い戻しの権利というと、もし土地を売ったりした時ですよ。そしたら買い戻す、親類が現れて買い戻す、まだ50年ヨベルの年になるとその人の土地になる。神様がそのように決めたんです。だから土地を持っていたずらしたり土地の投機とかしてはいけないんです。だからこれが根本に、土地は神様のものだということ、そして神様が与えられた土地の地境を移動したり、そのようなことはできなかったんです。もう一度決まって、それでもう貧しくて売ったら買い戻す、買い戻すのは親類が来て買い戻す。親類がなかったら50年の後では自分のものになるということで、貧しくならないように主がされたんです。その話をナボテが言ってるんですね。今日の本文3節、
ナボテはアハブに言った。主によって私にはありえないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは、
ありえないことだと、ね、今まで見たこともないという話ですよね。だから私たちがルツキを見た時にラオミがね、帰ってきて、このルツがこう働くんですけどね、ボアスが親類ですね。そしてナオミの土地を買い戻す。自分が売ってモアブに行ったんだけど、永久に売ったんではないんです。それでボアスが買い戻してあげたんですね。これはボアスをイエス・キリストの象徴として見るんですよ。じゃあそれでね、この王、アハブ王がね、もう食事もしないんですよ。顔をうずくまってね、食事もできない。このような王が自分の王権が他の人に所有権をね、侵入できなかったんで、この時点で。まあ日本もね、道路がねこう行って急にこうなったりする理由が、その人、住んでる人がねその土地を売ってないからですね。これはもうその個人の所有、日本の国が法が守るからよね。まあ成田の工事をするときに面白いのはね、一人の農家がそこにこうポーンと活路のところにいること、今はどうなってたか、どうなったかわからないけど、以前はそうだった。それが私は売りたくないとすればね、国が何もできない。これがいい国ですよ。中国のようにね、まあ、強制的にこう支配したり、共産主義はそのようなことをするけどね、自分の個人個人の、ね、所有、それを守る、認める。しかしこのエッパールの娘イゼベルが見ると、あなたは本当にこの国の王ですか、その自分が住んでたところ、空城疎開するそのところでは王が全部よ、権力者が全部よ。だからもう簡単に奪うんです。もう自分、王が願う前に捧げるんですね。けどここは、ね、イスラエルはそうじゃなかった。これがこう貧しい人々を守る、個人個人を守る、その平等な社会だったんです。この7節、
妻イゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を取っているのでしょう。さあ起きて食事をし元気を出してください。この私が イスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう、うん、
このあなたは王権を持ってる、じゃあ王権が何か教えてあげよう。このイゼベルがね、こんなことするんですよ。神様の法がちゃんと守られてるのに、自分が住んでた国の王権、このピラミッドの王権ですね、それを持ってやりましょう。それで二人の悪い不良者の証言者を立てて、彼を神様と王を呪ったという話で、彼を石打ちをして殺すんですね。10節、
彼の前に二人の横島な者を座らせ、彼らにお前は神と王を呪ったと言って証言させなさい。そして彼を外に引き出し、石打ちにして殺しなさい、うん、
このようにしてナボテの土地をアハブが奪うんです。このイゼベル の、 この、まあ、アドバイスか、とにかく違う王権の思いをね、意識を違ってする者が来て、自分たちが育てられたその空城諏訪の国の王権をそこを初めて入れるんですね。だからアハブが最も悪いもの、それでエリアが立ち上がるんですよね。18節から
さあ
17節、
その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。さあサマリアにいるイスラエルの王アハブに会いに下っていけ、今彼はナボテのブドウ畑を取り上げようとそこに下ってきている。
このようにイスラエルにこの神様が与えられたその土地、これがイエス様の贖いとつながる問題ですよね。その土地も買い戻しをずっと守ってたのに、このバールとアシュタロと諏訪する者たちが、だから空城諏訪がどうして悪いかというと、結局666に行くんですよ。結局私たちを全部奴隷にしようとするんです。番号決めて私たちの所有簡単に奪う制度なんです。だから黙示録が、その我が民をその女から離れなさい、イゼベルでしょ、このバベルンですね、バールです、その制度から離れなさいと言われるのはそのこと、ね、それで神様が宣言するんですね。19節、
彼にこう言え、主はこうせられる、あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え、主はこうせられる、犬どもがナボテの血をなめたその場所で、その犬どもがまたあなたの血をなめる。
このようにして、またイゼベルにもね、23節から予言をするんです。お前、このイゼベル、23節、
またイゼベルについても主はこうせられる、犬がイスラエルの領地でイゼベルを食らう。
この戦いはね、この御言葉の戦いはエリア、その次エリシャ、エリシャが油を注いだイエフの将軍のことで実現されるんです。それで27節からちょっと見ましょうね。
アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の外套を裂き、身に荒布をまとい、断食をし、荒布を着て伏し、また打ちしおれて歩いた、うん、
このエリアの予言を聞いたアハブがね、雨布を着て断食をし、悔い改めるふりをしたんです。それが神様の心、いや私たちは本当に神様がどんなに優しい、どんなに愛深い方であるかがここで見ると分かるね。28節、
その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。
29節。
あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。
ね、エリアを呼んでね、あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。神様がね、私たちに見たいことはこの部分ですよ。アハブが今までどんな罪を犯したか私たちはずっと見てきたんですね。神様は一人も滅びることなく救われること願っておられるんです。だからずっとしっきりにこのように働くんですよ。悔い改めれば救おうとするその主の御心が見えますね。じゃあ預言者ミカヤという人がアハブに、現れて警告することが、22章であります。一節。
アラムとイスラエルとの間には戦いがないまま3年が過ぎた。
この3年が過ぎた。コセス。
ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみてください。
このヨシャパテは誰かというとね、南のユダの王です。このアハブがね、ヨシャパテに私と一緒に、このラモテというところを攻めに行ってくださいと提言した時、ヨシャパテがそれを受け入れるんです。これがヨシャパテの大失敗ですよ。今韓国も北朝鮮に従ってる南の方の人々が多いんですけど、とにかくこの太陽神を拝んでる空上崇拝者に近づいて何に得るんですか。そのような大統領がもう金大中とか、もうその大統領ノムヨンとか、もうこの大統領がいたんですよ。北寄りの大統領。それで今この国が、南の国がね、子供たちにずっと共産教育をしたから、全部40歳50歳60まで60近くまで全部頭が赤いんです。まあそれで預言者400名をね、アハブが、集めて、じゃあ私たちが登っていって戦ってもいいかという話をするんですね。そしたらみんなが400名全員が揃って、じゃあ行って戦ってください、勝利しますと言ってるんです。そしたらヨシャパテがちょっとおかしいです。みんなへつらってるから。だから他の預言者はないんですか。そしたらもう一人がいるんですけど、その預言者は私にいいことを言ってない、真実を言ってるからいいこと言ってないと言うんですよ。その人がいつも悪いことを言ってるから私は彼を呼んでないと言うんですね。そしたらヨシャパテがその人を呼んでください。その人が呼ばれました。呼ばれて神様が会議をする、天国の会議を教えるんです。不思議な話なんですけど、19節から見ましょう。
するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の天万軍がその右左に立っているのを見ました。
このように天国のね、会場 会議があるということですね。20節。
その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。するとあれこれと答えがありました、
うん、あれこれあれこれ会議があるんですよ。本当不思議な場面ですけどね。今も天国でね、全世界のために会議がある。日本1000万人救霊のする方法は何か、あれこれあれこれ言ったその話。それで21節22節。
それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。
22。
彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せられました、
うん、偽りの霊になって預言者たちに偽りの言葉を言うようにします。だから四役目が全部偽りを言ってるんですよ。これがアハブをねラモテで殺すためのその作戦だったんです。それをミカヤがこの王の前で言ってるんです。そしたらある、ね、ジェテキヤというものが24節
するとケナーナの子ゼレキヤが近寄ってきてミカヤの方を殴りつけていった。どのようにして主の霊が私を離れていきお前に語ったというのか、
うん、この私たちがどうして偽りの霊に疲れたというのかとね、ミカヤを叩くんですね、このことが霊の世界にあるということを覚えてください。だから霊だと言って、すなわち預言だと言って全部信じてはいけない。二人が三人がこれ分別することが重要です。